先ほどお読みしましたルカの福音書の第10章の、今日の聖書の箇所を見ますと、宣教のために派遣された72人のお弟子さんたちが戻ってきました。しかもこの17節を見ると本当に喜んで帰ってきたとこういうふうに出てるんですね。でなぜ喜んでいたのか、その理由を聖書は次のように伝えています。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します、服従します。つまりそうした素晴らしい収穫があったから彼らは喜んだわけであります。ところがこれに対してイエス様は何とお語りになったでしょうか。18節からのところをもう一度読んでみたいと思うんですけども、イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。弟子たちは宣教の成果を見て大変喜んだわけですね。弟子たちは自分たちが成したことを見て本当に喜びました。本当にそれは素晴らしいことだと思います。でイエス様もそうした喜びの報告を聞いてですね、嬉しかったと思いますね。そのために派遣しました。でしかしイエス様はですね、そこで大切なことを確認するように、その喜びの、私たちの喜びの根拠が私たちの行為や私たちの何か成した成果ではなくて、神様が私たちの名前を、一人一人の私たちの名前を天に書き記していること自体を喜びなさいと語ってくれたんですね。まあ、成果は時にはなくなるかもしれません。でもこの神様が私たちの名前を天に書き記してくださった、その事実は決して消されないわけであります。そのことを喜びなさい。弟子たちは宣教の成果、身を見て喜びましたけれども、神様はその喜んでいる私たちの存在を喜んでくださいました。私たちの存在自体を喜んでおられる、それが神様の御心ですね。そしてそれに触れて私たちも、弟子たちも喜ぶんだと思うんです。さて今日の聖書の箇所を見ていきますと、神様が見ておられることと私たちが見ていることの間にこのズレがあるということをよく示しているように思うんですね。今日もこの後また幽霊杯の後ありますけども、昨日ですね、洗礼を希望している方々の面接がありました。12月の第一の日曜日の11礼拝にですね、何人かの方々が洗礼を受け、また転入会し信仰告白する予定です。その証しを昨日は長老たちと一緒に聞かせていただいて、本当にそれこそ嬉しい喜びをいただいたんですけども、イエス様がですね、洗礼をお受けになった時のことがルカの福音書の3章に出てくるんですね。今日のこの説教の要約のところにその箇所を印刷していただきました。ルカの福音書の3章の21節と22節にこのように出てくるんです。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたとあります。イエス様が洗礼をお受けになったそのことをここで記録しているわけですけれども、ここを見ますと天からの声があったっていうんですね。どういう声か、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう声でした。皆さんはどういう声を、私たちはどういう声を聞いているでしょうか。小さい時から例えば正浦はもっとこうなったらいいのにねとかですね、なんかそういう声をが残ってますね。自分じゃこのままじゃいけないのかなと思うのがちょっとどっかにあります。 皆さんはどういう声が心の中に響いているでしょうか。このあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、この声に表された神様の眼差し、私たちに対するその見方がまさに今日の聖書の箇所でイエス様が私たちの喜びの根拠としなさい、あなた方の名前が天に書き記されているそのことを喜びなさい、そのこととですね共通しているように思うんです。私たちの中にはもう本当に、何年も前に洗礼を受けてですね、そしてずっとそのイエス様と共に歩んで喜びの信仰生活を送っている方もあるかと思います。あるいはまた洗礼を受けたんですけども、なんかこう喜びがないという方もあるかもしれません。クリスチャンになったんだけれどもなんか違う。私は、いつもお話しするんですけども、本当にそうした方に、あるいは私たちがもう一度心に覚えたいのは、イエス様が洗礼を受けになった時に聞いたその天からの御声が、神様が私たちにいつも語りかけてくださっている御声なんだ、その眼差しを持って私たちはいつも見られているんだということです。で、そのことを私たちは聞き続ける必要があります。その語りかけをですね浴び続けることが本当に大切だと思うんですね。その御声というのは、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものということです。その御声をいただいたときに主イエス様は何をなさっていたでしょうか。聖書にはですね、洗礼を受けてそして祈っておられるとっていう言葉が出てくるんですね。洗礼を受けた後イエス様は祈っていたんです。祈っていました。で、その祈りに応えるようにして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声が響きました。つまり何を申し上げたいかと言いますと、これはイエス様がそのようになさってたように、ある意味でですね、私たちが祈り求めるべき恵みであるということです。そのような眼差し、そのような声をですね、はっきりと心の深いところで聞き取るために、それは祈り求めるべき恵みだということなんです。これはとても大切なことですね。いつもお話しすることなんですけども、72人を、先週のところですが、宣教に派遣しました。そして働きをしてイエス様のところに戻ってきたんです。私たちも一日の技を終えて床について、そして静まってお祈りをします。9時の礼拝の時にある長老が、昨日は1時まで仕事をしていたって話してくれました。本当に大変だなと思いました。ご苦労だなと思いました。私たちは本当に忙しい一日を終えてですね、そして床につきます。そこでこんなことをあんなこと、本当にあったその一つ一つをですね、イエス様に報告するわけであります。イエス様は本当に優しいお方ですから、その私たちの報告をですね一生懸命聞いてくれますね。うんうんうんって聞いてくださいます。ある時は本当に素晴らしい成果を携えて主に報告をするような夜があるかもしれません。あるいは本当に惨めな思いでですね、もう報告する前にも布団をかぶってもう寝ちゃいたいような、そういう夜もあるわけです。で、そうした時にイエス様はそれをしっかりと聞いてくださって、そしてあなたは何を根拠に一喜一憂してますか、むしろあなたの名前が天の書にしっかりと私書いてあるんだから、その書き記されている、あなたの席が天にしっかりと用意されている、その事実を覚えてですね喜びなさい、慰め励ましてくださるわけであります。言い換えれば、神様の一方的なそうした恵みによって、私ができたことできなかったこと、あるいは成功や失敗に関わりなく、神様は私を愛して私を神の子として天に名を記していてくださるということなんですね。少し自分自身に当てはめて考えてみたいと思うんですが、思いますけれども、先ほどもちょっとお話しましたが、先々週しつけのお話をしました。両親からお前は大切な子だと、本当に愛する子だ、いい子だねって 育てられ、そして抱きしめられ、手を置いて祝福され、祈っていかれると、本当に正しい意味で自分自身に自信やプライドを持つ人として成長することができると思いますね。あるいはそれとは逆に、あなたなんてダメなんでしょうとかですね、こっちの子ができるのにあなたなんでダメなの、常に否定的な言葉、こう人と比較されてですね、このしつけられていくと、口や態度ではですね、うるさいとか言って反発するわけですけども、心の中で一人になってこう考えるとですね、やっぱり自分ダメかもってこう思ってしまうわけですね。内側からの力が湧いてこない、そういうことを経験します。まあ、どちらかというとそうやって、そういうあの循環の中に私たちは育てられて、また育てているんじゃないかなと思うんですね。本当にさまざまにネガティブなマイナスな マイナスのその投げかけや声かけの中で私たちは大人になってきているように私は思います。皆さんいかがでしょうか。その結果本当に残念なんですけども、自分のマイナスの面とですね、うまく付き合うことができない、見ないようにしたり、あるいは隠しておいたりしようとします。しかしどうでしょうか。神様と出会った結果、神様を信じた結果、何が起こったかというとですね、こういう語りかけを私にかけてくれる、こういうふうに私を見てくれる、こういうものなんだ、あ、自分は自分でいいんだ、そういう思いにさせられるんですね。本当に不思議なことであります。あるクリスチャンが言ってましたけども、クリスチャンになって初めて自分に満足できるようになったって語ってくれました。本当に素晴らしいなと思いました。先ほどもお話しましたけども、一日が終わって床に着くときに、今日一日を振り返って皆さん後悔することはないでしょうか。私も今晩後悔したくないので時々口にチャックしたりしますけども、あんなこと言わなければよかったって思うことが ありますね。あんなことしなければよかったってことがあります。あそこでこう言えばよかったっていうことがあります。時々じゃない前にですね、駅のホームを歩いていた人がどういうわけかステンともう勢いよく転んだんです。そうしましたら、その人はまた今まで何もなかったかのようにですね、こうコートを着て歩いていかれましたけども、本当にもうすぐそこからこう立ち去りたいというような、そうしたことはたくさんあるわけであります。時には取り返しがつかないような失敗をしでかすこともあります。で、私はそういう時に、イエス様に報告するわけですけれども、そして祈って聖書を読むんですけども、先ほどご一緒に読みましたイザヤ書の43章とか、イザヤ書の49章とか、それから今日ご一緒に賛美した詩編とかを読んでですね、私は自分をこういうふうに今考えて本当にこの落ち込んでいるけれども、神様は私をどういうふうに見てくださっているのか、神様の目から見たら今の私はどうなのか、そのことにこう立ち返るようにするわけですね。そうすると、あ、大丈夫だ、だんだん力が出てきます。なぜでしょうか。例えば私がどんな失敗をしたとしてもですね、もちろん人に対して傷つけたらそれは謝らなくちゃいけないんですけども、私がどんな失敗をしたとしても、神の子としての私の価値に傷がつくことはないわけです。神様が、あのことができた、このことができたと喜ぶ弟子たち、その喜びを見てイエス様も喜ばれたことでしょう。しかしそれに対してですね、悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、喜びの根拠ってのはいつもこっちなんだよと私たちは思い出すからであります。いつも同じような話であれなんですけども、先日うちで中間テストが終わった息子がいますね。息子の中間テストが終わりました。皆さんのお家でも中間テストが終わったのかなと思いますけども、ある方がですね、息子さん通信簿をこうもらって帰ってきて、その通信簿を見たっていうんですね。3322っていうのはちょっといただけないな、4、ああなかなか頑張ったな、だ6って出てくるんですよ。あれ5段階だと思ったら10段階かと思ってですね、もっとがっかりしたって話を聞いたことがあります。 お父さんお前ぐらいの時にもっとやってたぞ、まあ、ここまで出かかるわけですね。5段階だったら許せるけどお前これ10段階だぞ、言いたいこともたまにあるわけであります。またそのように言ってしまったりするわけです。しかしだからといってですね、10段階評価で2、3を取ってきたからといってですね、今日からお前は私の子ではないと誰が言えるでしょうか。決して言えないわけであります。いつもお話しますけれども、2を取っても3を取ってもまたたまに6や8を取ってもですね、それは可愛い息子に変わりはない。息子の名誉のために言いますけど、息子の話をしているわけじゃないんですけども、で神様にとってはですね、もっとそうなんですね。私たちが息子に対してそうなのに、神様にとってはもっと私たちはそうなんです。2取っても3取っても6取っても8取ってもですね、可愛い息子娘に変わりはない。私たちが何をしてしまっても、どんな失敗をしてしまっても、また逆に何か非常にうまくいったということが起こっても、うまいことが多いから差し引きゼロになる、そういう世界ではない。どうあろうともですね、神様はあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声をかけてくださる。洗礼を受けたということは天に名前が記されているということなんです。記されたということなんです。その証拠です。そして自分自身をそのように見るとともにですね、子供に対してもまた互いに対してもそのように見ていくことが大切だとイエス様教えてくださいました。クラスの他の子供たちに比べて上とか下かで私たちは安心したりがっかりしたりするようなものですけれども、神様がその子に与えてくださっている良きものを発見して、そして磨いて、そして自分自身として生きていくことを支えていく、そういう言葉かけを、まあ、親としてしていきたいなと思うんですね。まあ、少し話が発展しましたけども、まず今日注目したいのは、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その神様の御声をですね、御言葉と祈りの中で聞き取っていく、天に名が記されているというその現実、その現実をいつも心に留めておく、そこにいつもとどまり続ける、そこに帰ってきてそこからスタートするということです。福音書を見ますと、イエス様はいつもですね、父なる神様との交わりを、その時を大切にしておられました。今日もここにその下のところに書いておいたんですが、人里を離れたところに出て行って祈っておられたっていう表現がルカの福音書の中に繰り返し繰り返し出てきます。イエス様はディボーションを持っていたんです。家にお借りになってこの箇所をですね、見て、そして線を引っ張っていただきたいんですけども、イエス様はいつもそこに戻っていかれました。父なる神様の前に戻っていかれました。なぜでしょうか。それはあなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう声が聞きたかったからです。最近そういうことないんですけども、昔ルツ会を担当していた時に婦人会でですね、お話しするんですね。でみんなシーンとしてるんです。あ、今日はちょっと違ううまくかみ合ってないなと思うと、私は妻を探しますと妻に聞くんですね。今日説教どうだったって聞くとですね、よかったよって言ってくれるんです。よくなくてもよかったよって言ってくれるんです。でその言葉を聞きたくてですね、私は妻を探します。でその言葉を聞いて本当に安心するんです。イエス様もいろんな忙しい仕事の中で、そして一人静まって祈っていました。それはなぜか、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その声を聞くためです。その声が本当に大事だったから。でそれを聞くのがですね、この礼拝であり、それからディボーション、御言葉と祈りの時なんですね。信仰生活の5つの基本です。先生もお話しましたけども、ルカの9章から9章の終わりからですね、イエス様の十字架への歩みが本格的に進められていきます。そして十字架につかれる直前にイエス様は弟子たちを集めてですね、その木曜日の金曜日の前の晩、木曜日にですね、最後のお別れの説教をしたんですね。遺言のような説教をしました。ヨハネの福音書の13章からずっと出てきます。そしてその説教の一つの教えにですね、私はブドウの木なんだと、あなた方は枝なんだと、 人が私につながっており、私がその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶんだ。私を離れてはあなた方は何もできないからである、ってこういうふうにおっしゃったんです。まあ、私はイエス様を離れてもですね、ちょっとはいいことできるんじゃないかと思って勘違いしてしまうことがあるんですが、聖書の言葉を見るとどうですか。私を離れてはあなた方は何もできない。英語だと Nothing って書いてありました。何もできない、ゼロだ。でもつながっていたら豊かに実を結ぶっていうんです。今日の箇所でまずイエス様は、神様の目からご覧になって私たち自身がどのようなものとされたのか、そのことを喜びの根拠にしなさい、そうお語りになった後ですね、この後ずっと歩みを進められて、そして十字架の前の日にですね、私につながっていなさい、イエス様との関係に私たちの心を集中すること、それが信仰生活の基本なんだということを進めているわけであります。何ができて何ができないかを問題にする生き方は、イエス様との関係よりも何かこうやったことを身を問題にするという生き方、私たちはどちらかというとそういう生き方を選ぶわけですけども、しかしそれは主が示された逆を行く生き方ですね。むしろつながった方が大きな実りがあるんです。私たちが本当に信仰生活、健やかな信仰生活を送っていくためにはですね、このブドウの木であるイエス様につながるということです。神様が私たちを信仰生活へと、回復へと導いてくださる、その最初の第一歩というのは何か、それは私たちを神様との生きた関係に招かれるということなんです。何かをやって出直してきなさいということではなしに、まず関係に招くということです。アブラハムは行くところを知らずして、私に信頼しなさいとおっしゃった神様との関係をきちっとした上で出ていきました。モーセは燃える芝を見たときに、神様が生きておられる、その神様との関係にまず導き入れられて出エジプトをリードしていきました。ダビデは神様のために大きな神殿を作りたいと申し出たんですけども、神様はですね、いや私がお前を祝福したいんだと、ダビデを神様との麗しい関係に導かれました。関係から始まっています。神様は私たちの罪を厭われるお方ですけれども、罪人である私たちをキリストを通して神様との愛の関係にいつも召してくださるんです。そこに戻ってきなさいと言ってくださいます。最初に神のために何かしよう、そのところから信仰生活を始めるのではなくて、関係から始めるということですね。もし神のために何かしよう、まあ、それも素晴らしいことですけれども、それだけでそこでスタートしていくとですね、神は良いお方ではない、いつか反抗する時が来るかもしれません。この人のために何かしてあげよう、そういうところから私たちは人間関係をスタートすることがあるかもしれませんけれども、でもまず心と心が通い合うその信仰の関係を私たちは作っていくわけであります。人のために何かしようとして相手が感謝してくれなかったりするとですね、あ、この人はひどい人だ、失礼な人だと簡単に思ってしまうことがあります。まず心と心を開いて本当のことを話し合って関係に入っていきます。人のために何かしてあげよう、あるいはこの人は何かしてくれる、そうしたところから入らないで関係から入るように。神様に愛されるためには良い人にならなければならないというところから、そのことを全然聖書は教えてないわけですけれども、そこから私たちはスタートしないんです。そうではなくて、聖書の原則はまず神様との関係、ブドウの木であるキリストにつながるということです。私たちは枝なんですね。枯れてるように見える今の私かもしれません。でもちゃんとつながったらどうでしょうか。必ずですね、この精霊の樹液が流れてきて、やがて命みなぎるこの実を結ぶ枝になっていく。多少個人差はあるかもしれませんけれども、必ず実がなる。今日の 10章の21節を見ますとですね、その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われたって書いてあるんです。ブドウの木である神様に、この時イエス様は、ブドウの枝だとしますと、その神様につながることを通して聖霊の働きによって喜びという、あの御霊の実と言われるあの喜びの実をイエス様はいただいたんです。成果とかあるいは結果というブドウの実を結ぶところからイエス様も始めませんでした。先日大竹先生が来てくださって、放蕩息子 の例え話から神様の愛について話してくれました。大竹先生を駅までお送りするときに教会の方が今日ありがとうございますってこうやって一生懸命みんな踊りをしてくれて、大竹先生もすごい喜んで帰っていかれましたけども、踊りだけ残っちゃっていけないんですが、ギブギブっていう話をしてくださいました。放蕩息子はお父さんのところに行ってですね、よし、汚名返上、名誉挽回のために俺は何かやるぞと言って帰ったでしょうか。そうじゃなくて、息子としてですね、一番したかったことは、お父さんとの関係切れてましたから、お父さんの前にですね悔い改めて、お父さんとの正しい関係に戻りたかったんです。お父さんとの関係を修復したかったんです。そしてお父さんはお父さんで、文字通りその放蕩息子をそのままでその関係と受け入れてきました。無条件に受け入れました。でその時にもう放蕩息子は今までの放蕩息子ではない、もうお父さんにとって本当に愛する息子になったんです。関係が回復したので放蕩息子の存在自体が変わっていきました。存在が変わっていった時に、今度お父さんのために喜んで、お父さんの財産を今まで使い果たした、ちょっとお父さんにとっては大変な子供だったんですけども、今度はお父さんのためにですね、お父さんの心と一つになって歩む息子に変えられていきました。さて、最後のポイントに移りたいと思うんですけども、このことをお話して今日の説教を閉じたいと思いますが、アバ父よと呼ぶことができるように聖霊が与えられているんだと教えています。先ほどのイエス様の洗礼の時もそうでした。おぎゃーと生まれた赤ちゃんはしばらくするとアバアバ、お母さんお父さんをそうに呼びますね。アバアバって呼んで、ちゃんと名前があるんだから名前呼びなさいっていうおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんいるでしょうか。アバアバって呼ばれてですね、本当にその赤ちゃん言葉で呼ばれて、それは本当に嬉しいわけですね。そのことで、怒るお父さんお母さんはいません。逆に嬉しいものであります。で神様もそうなんですね。私たちがありのままで後から振り返ると、本当に自分勝手でなんかこうちょっと赤面するような内容の祈りだったかもしれない。でも本心を出して祈ることを父なる神様は喜んでおられる。なぜならば聖霊は裁く霊ではなくて、ありのままを受け入れ喜び、私たちの存在を祝福し、罪だらけの私たちを清め成長させてくださる霊だからなんです。私たちがこの聖霊なるお方に満たされているならば、誰でも本心をそのまま祈れるようになっていく、心を注ぎ出してアバ父よと呼ぶことができる。そうしてですね、私たちがキリストにつながり続ける中で、その聖霊の受益、聖霊の良き影響を受けていきます。神様が何を願っておられるのか、神様が私に何を願っておられるのか、その神様の願いを私の願いとしていく。で次第に周りが見えていきます。少しずつ自分中心な思いから解放されて、やがて主の御思いに私たちが引き上げられていく。聖霊がそういうふうにしてくださるからなんです。で今日はこのルカの福音書のこの10章のこの箇所をご一緒に読んだわけなんですけども、この聖書の箇所は私の好きな箇所の一つなんですけども、本当にその信仰の基本だと思うんですね。私たちはここにとどまり続け、イエス様もここの言葉を聞くためにここにいつも主の御前に出てたように、そこにとどまり続け、そこからスタートしていく。
関係から入っていく、何か具体的な結果を求めるのではなしに、まず関係から入っていく、そして神様がふさわしい結果を、身を私たちに与えてくださる、そこにいつも立ち返り、そしてそこからスタートしていく。ぜひこの信仰の基本、存在が喜ばれているっていう、そのこと、その御声をですね、いつも確認していく。ぜひそこからスタートするクリスチャンの歩みを今週1週間始めていきたいと思います。お祈りいたします。